おはようございます。それでは時間になりましたので、2017年度、5月14日、主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ、長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって、主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。主イエスキリストの御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに祝福してください。あなたのご臨在を感謝いたします。またオンラインで集われておられる方々の上にも等しくその恵みを流してくださいますように、心からお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お願いします。
おはようございます。今日はですね、年齢を超えて民族を超えてオンラインの人と本当に主を褒めたたえていきたいと思います。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
どんな時も祈り続けよ、この願いが届くまで。何とでも叩き続けよ、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。すべてが益になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この憂もない喜び、ここに奇跡がある。どんな時も祈り続けよ、この願いが届くまで。何度でも叩き続けよ、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。すべてが益になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。 たえそれが試練でもこの上もない喜び、ここに奇跡がある、ここに奇跡がある。主を褒めた、主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。知り至るまで従い行こう、主の恵みによって。主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従い行こう、主の恵みによって。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従い行こう、主の恵みによって。主の恵みによって。
この神の恵みで始まったことをこの肉で完成させようとしてはなりません。この私の恵みにすがり、こう祈りを持って進んでいきなさいと言われます。
私はあなた方の中にある枷を砕き、私はあなた方の中にある痛みを癒そう。あなた方が十字架のもとに来て私の名のもとに祈るならば、私はあなた方に力を与え、また私は踏み出していく力も注ごうと称されます。
それではもう一曲 Keep Your Head Up を賛美したいと思います。
いつもいつもあなたがいる、励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返らずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある、だから前向いて進み続けて行くんだ。いつだって勇気出して生きていけるようにあなたがそばにいる。こんな深い愛は初めてだから。 future。
ルカープヘブンと、私たちは天を見上げます。ここに天が開かれており、主が共にいてくださることをありがとうございます。今日のこの礼拝を主が祝福してくださっていることを感謝いたします。最後まで主が導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
感謝します。賛美の恵みをの時を感謝いたします。それではここでしばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって人と交わる時をお持ちいたします。また手法の内側にお祈りの課題がありますので、課題に加えていただければ幸いです。それではお一人お一人静まってお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。お祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは、ここでイエス様の血潮と御体に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。伊勢谷木原誠牧師に導いていただきます。
イエスキリストの御名をおはようございます。おねらいさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と血潮に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主を信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を飲んでいらっしゃる方はですね、共に聖餐に預かっていきたいと思います。オンラインされている方で、聖餐のご用になる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。ご用のない方はぜひ次回から共に聖餐に預かって、聖餐をご用意されて共に教会の祝福に預かっていければと思います。それではお祈りをいたします。天の父様、聖餐の恵みの時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して主の十字架の恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを一人一人に豊かにお与えください。また天の父様、オンラインされている方々用意されたパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、どうぞ十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみをお一人お一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお持ちしたいと思います。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の御から年をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後、こう言って彼らに話題になった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。聖餐の恵みをありがとうございます。始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている豊かな祝福を共にていくことができるように力強い見てを持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。 十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで献金の時をお持ちいたします。感謝します。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する父なる神様、イエス様の名をめでたえます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、その一部を今御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍90倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように、その特権に預かることができますように祝福してください。この時を感謝します。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではお待ちかねの、特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は、インターナショナルサービスチームの皆さんの特別賛美になっています。よろしくお願いします。
シェイカーズの皆さんです。で、今日午後からですね、西洋館で母の日のコンサートを山里ゴスペルクラブがしますが、その時特別出演してくださることになっております。でそっちではですね、あのサンキュー・ジーザスの方を歌っていただくと思ってるんですけども、朝もそれを歌ってもらおうと思ってたんですけど、ちょっとアフリカの女性の方がちょっと今日体調崩してまして来れなくなったので、それで今日はあの、シェイカーズに急に加わっていただいてね、あのあすいません、ありがとうございます。あの賛美大会来て来られた方は分かると思いますけど、すごく良かった、お世辞じゃなくてね。それでぜひあの今日特別賛美してほしいと言ったら、あの朝から来てくださいました。あのもう一度ね、主に感謝をして拍手をしてよろしくお願いします。Beautiful.
Savior, God of all majesty, we sing King. Oh, the heaven shout your praise, oh, creation bows. Oh, creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name. Exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus.
See?
素晴らしい特別賛美の時を心から感謝いたします。シェイカーズの皆さんでした。それでは、本日のメッセージ箇所をここでご紹介したいと思います。本日のメッセージ箇所ですけれども、マタイの福音書18章19節から20節、新改訳聖書、新約聖書の、第3版をお持ちの方は36ページ、古い方の第2版をお持ちの方は33ページになります。マタイの福音書18章19節から20節まで、司会者の方で拝読させていただきます。マタイの福音書18章19節。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。感謝します。それでは本日は、このメッセージ箇所から、賛美の後にゼア・キャラ・マコト牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
はい、おはようございます。イエス・キリストの皆を賛美いたします。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。本当、フィリピンの皆さん、ありがとうございました。来週もありますのでよろしくお願いします。ネキストウィークもよろしく。来週は今度はインターナショナルサービスのチームの方で、ダンスも入りまして、すごい感動しますので、ぜひ。で、今日は日本語でジャパニーズがいっぱいあったので非常に感動いたしました。愛賛美で涙を流すめったないんですけど、今日はちょっと感動して泣きそうになりましたけど、本当にありがとうございます。今日午後からですね、午後の3時から西洋館で12階ホールで山田ゴスペルクラブコンサートをしますので、その時に彼らはまた歌ってくれますので、ぜひね、友達がいる方は友人を誘ってそちらの方に行ってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日は、さっきのところから賛美の後にメッセージをしますけれども、ここはとっても有名な箇所ですけれども、先週マタイ7章7節で、個人の祈りですね、個人の祈りのことを言いましたけど、今日は教会の祈りのことを話したいと思います。で、祈りには2つあって、1人で祈る祈りと、それから教会で祈る祈りがあって、これはどっちも大切です。どちらかじゃなくて どちらも大切なんですね。だから、その両輪なんですけど、車のその教会の祈りのことについて学びたいと思っています。それじゃあ3秒と今日お持ちしたいと思います。私になる方は、私になって賛美したいと思いますけど、詩編の111編ですね。新しい詩編をそろそろ歌いたいと思ってますので、まあ、やっと慣れたばっかりところなんですけども、今日は詩編111編を賛美したいというふうに思います。譜面台。ちょっと待ってくださいね。じゃあいいですか、大丈夫かな、はい、ありがとう、順番はいいのかな、分かんないけど、いいですか、とりあえず、はい、じゃあお願いします。
ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと中間において主の御業は抱いて、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。 主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く憐れみ高く主を恐れる者に和心を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。死のご自分の谷に与え、彼らにその見技の力を告げ知らせられた。右手の長は真実、この戦争の全ての戒めは正しかである。それらは世を剥ぎまくったもたれ、誠と正しさをもって行われる。主は痛みにあがないよ、送りご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖霊なり、恐れほどに恐れることは知恵の始まり、これを行う人は皆より明察を得る。主のお前は永遠に働くはず。
6番元気を出して。
どんな困難の中でもいつも笑顔絶やさないで、歩むことなく歩き続けてここまで来たのに、立ちはだかる熱い壁に心が折れそうになって、くじけそうなら思い出して、一人じゃないこと、元気を出して顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めないで、どんまり元気を出して上を向いて、失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出して。土砂降りの雨の中でも吹きつける嵐の夜も、心の中を照らし続ける光があるから、どんなに負け続けたって戦うことをやめないで、約束された圧倒的な勝利を見るまで、どんまり元気を出して顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めないで、隣に元気を出して裏を向いて、失うものは何もない。 から元気を出して、 Don't worry 元気を出して、裏を向いて、失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出して、だから元気を出して、
ハレルヤ。人それぞれの人生の中、
人それぞれの人生の中、愛を求め歩いているされど、気づかず闇の中をさまよい歩いていた。一人夜空の星を見上げる、輝く星に自分を見てた。闇を照らす愛の光が、私の心を照らすとき、ふっと気づいた、あなたの主の愛、あなたは愛されている。君のすべてを知っておられる、流した涙を覚えている。どんな時にも変わらぬ愛で、ずっと今もでいた。何よりも何よりも、君はどこまで尊いから、闇を愛の光が、あなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている。何よりも何よりも、君はこの風で尊いから、闇を照らす愛の光が、あなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなた愛されている、あなたは愛されている。
戻り橋、
きるか。皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。我ら天を見上げに来る、ここから歩み出す永遠の道に入る。価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。我ら天を見上げ生きる、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。あれら天を見上げ生きる。
恐れてはいけません。私の道を選びなさい。それはあなたにとって祝福の道です。愛する子よ、惑わされてはいけません。私はあなたを祝福する神。あなたを許し、あなたを愛し、あなたを支え、あなたを助け、そしてあなたを祝福する神であると主は言われます。確かに試練が許され、困難も許されるでしょう。しかしその試練を通してあなたは私の愛をもっと深く知り、困難を通してあなたは私が全能の神であることをもっと豊かに知るようになる。あなたに許される一つ一つの問題は、あなたにとって大きな祝福の伝送曲であることを覚えなさい。私はあなたを祝福する。なぜなら私はあなたを愛しているからです。その愛は決して変わることはありません。愛する子よ、あなたが自分に絶望しても、そして人々に落胆しても、私はあなたを愛している。私は諦めない。私はあなたのうちに初めて良き技を必ず完成していこう。私に期待しなさい。そして私のところに来なさい。私はあなたの手を引き、導き、立て上げていく。そして私の用意した祝福と勝利をあなたに与えようと主は仰せられます。
また私は私を愛する民をこの場所に集め、そしてこの場所で礼拝させると、主は言われます。あなた方は私を褒めたたえなさい。私はあなた方を一つにし、この場所から奇跡を、大いなる奇跡を起こそうと主は言われます。非常に多くの奇跡が起こってくると主は言われます。
私はあなた方を全世界に使わせていこう。あなたが信じるなら、あなたはあらゆる国に行くようになる。私はあなたを全世界に使わせていこう。あなたが従うなら、あなたは多くの御業を見ていくであろうと知られます。自分の能力や限界を見てはいけません。私を見上げなさい。私には不可能が何一つないと主は仰います。人々はあなたを傷つけ、人々はあなたを痛め、人々はあなたを落胆させました。しかし来よ、私はそれを癒し、その人々を愛する力をあなたに与えよう。あなたは努力し頑張りましたが、うまくいきません。私はあなたを責めない。あなたを裁かない。私はあなたのうちに私の恵みを注ぎ、愛する力を与えていこう。愛する子よ、全世界に行きなさい。あなたが行くとき、あなたは祝福され、あなたが行くとき、私は 恵みを持ってあなたを支え導いていく年は仰せられます。天のエルサレム、天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在してくださり、一人一人に触れ語ってくださっていることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日この朝の礼拝に来て、そして素晴らしい賛美を捧げてくださったフィリピンの方々に心から感謝をいたします。また今日共に集われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインして礼拝されている人一人を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている人一人を感謝いたします。イエス様、今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して一人一人に語り、慰めと励ましと希望を与えてください。御言葉によって私の信仰を養い、主への愛を育んでくださって、あなたが用意してくださっているあふれるばかりの100倍の祝福を共に見ていくことができるように、受けていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語るものを十字架の師匠で清め、十字架の陰に隠し、愛を持って真理が語れるように、この朝必要な上からの知恵と知識と礼をたてを持って聖霊が導いて語ってください。語るものを聞くものも響き下ります。主を語りください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して10時間にかかり、3日目の礼と主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。改めておはようございます。女の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほども言いましたけども、今日は母の日なんですね。で、そういうこともあってですね、今日午後から大和ゴスペルクラブが3時から西洋館でコンサートいたしますけれども、ぜひ、時間のある方はですね、お友達を連れて、お友達を誘ったり、お母さんを誘って行ってあげてほしいなというふうに思います。で、皆さんの中でですね、お母さんが今県大、もう天に帰った方もいらっしゃるんですけど、県大で、一緒に住んでたり離れてるけどいらっしゃる方いると思うんですけど、こういう機会にね、ぜひお母さんに感謝をね、言葉を持って表してほしいなと思います。日本人は普段なかなか言わないからですね、ぜひね、言ってほしいなと思いますし、それと天に帰った方はね、直接話しちゃいけませんから、父なる神様にね、お母さんにありがとうとおりといとって言ってほしいですね。で、中にはお母さんに傷ついた方もいらっしゃると思うんですね。一番近くで一番自分を愛してくれるはずのお母さんなのだけど、愛してもらえなかったと思った時、人は傷つきますから、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、でもぜひその方もね、神様に向かって、そのお母さんのことを感謝してほしいと思うんですね。お母さんも人間でいろんな人生がありましたから、あなたのことを愛したくても十分できなかったことがあったかもしれないし、実は愛していたんだけども、それを表現できなかったのかもしれないので、ね、 神様に、ね、感謝をしてほしいなっていうのを思いまして、その時にね、神様がね、本当に癒してくださって、環境を回復してくださいますのでね、ぜひね、こういう機会にね、なかなか普段は向き合わないことと思いますけどもね、向き合っていただければなというふうには思います。で、それで、ですね、今日は聖書の方に入っていきたいんですけども、本当にあのね、フィリピンさんありがとうございました。午後もよろしくお願いいたします。ね、で、今日は、さっきも言いましたけれども、祈りに関してなんですけれども、お祈りっていうのは2つあって、教会で集まって祈る祈りと、個人で密室に入って一人で祈る祈りがあります。どちらが大事かって、どちらも大切です。本当に一人で神様と交わることを通して私たちは、まあ誰も言えないようなことも心をすり出して祈りますけれども、同時に教会で集まって祈ることによって、力を受けますし、恵みを受けますので、両方が必要なんですね。で、どちらかに偏ると、例えば、車輪は二つ同じ大きさだからいいんですけど、片っぽだけ異常に大きかったらね、同じところをぐるぐる回るだけですね。わかりますよね。ぐるぐる回ってしまう。だから、どちらも祈りが必要なんです。そのどちらもあるとき、前に向かっていけるんですね。右にも左にも回れるし、進んでいけるわけですね。だから、両方が必要なんですね。で、今日は、その中の、まあ、教会の祈り、ね。で、その教会の中で一番少ないのが2人、あるいは3人ですね。もちろんこれは20人、30人、100になってもいい、1000になってもいいんですけど、まあ、そのことなんですね。そこをね、見ていきたいと思いますね。で、19節から、もう一度聖書を見ていきたいと思いますけども、19節。誠にあなた方にもう一度告げます。もし、あなた方のうちの二人が、最初の単位ですね、二人が、どんなことでも、ただどんなことでもいいんです。で、もちろん、大前提に主の御心ってのがあるんですけど、主の御心っていうとね、日本人の場合はね、結構ね、狭くなるんですよね。あれはいけない、これはいけないって。だから、もう本当に何でも主に言って、で、神様が、それはちょっと違うよとか、それはまずいねって言われたらね、切り替えてほしいと思います。だから、最初は難しいことを考えないで、本当にどんなことでも神様に、ね、願って求めてみてほしいと思うんですね。で、地上で心を一つにして祈るなら、地上で、長崎であろうと、東京であろうと、どこであろうと、ね、マニラであろうと、ダバオであろうと、どこであろうと、その地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父は、イエス様のお父さん、父なる神様は、それを願ったこと、祈ったことを叶えてくださいます。すごい御言葉ですよね。イエス様の約束だから。だから、二人が心を一つにして祈れば、どんなことだって叶えてくれるということですね。で、二人でも三人でも私の何を置いて集まるところには私はその中にいるのですと。これは教会の最小単位ですね。二人三人が集まって、キリストによって集まったら、そこにイエス様がいるってことなんですね。で、夫婦とか親子とか兄弟の場合は、まあ、男女二人があると思うんですけども、そうでない場合の男女二人はないので、だから、まあ、三人ですね。同性の場合は2人でもあるんですけどね、異性の場合は夫婦、親子、まあ、兄弟とかね、そういう場合はいいんですけども、そうでないときはまあ3人です。だから2人3人で共に集まって祈るっていうその最初の単位なんですね。でその時に叶えられる。でね、神様は本当に心を一つにして祈ると叶えてくださるんですね。答えてくださるんですね。先日ですね、賛美大会が持たれました。で、シェイカーズは7位だったんですね。 でも南九州と北部九州とそれから長崎県で3つ大会があって、でそれに勝ち抜いてきたチームが集まって29チームなんですね。全部出したら70チームぐらいあるんですけども、でその南九州の大会の時は、24ぐらい出たのかな。で7つしか九州大会来れなかったんですね。で実はその長崎協会のオンライン、ね、今されてるオンラインされてる方が熊本に何人かいて、でその人たちでチームを作ってで出ることになったんですね。まあ、以前歌ってたから。ところがですね、はっきり言ってそんなにすいません聞いてたらそんなにうまくなかったんですね。だから難しいなって感じだった。ところがその方のメンバーの一人の子供さんが中学生なのでドラムを叩くんですね。でドラムを叩くんで、ね、南九州大会でだからドラムを叩きたいんでドラムを習ってたんですけども、ドラムの先生はいろんな大会に出してあげようって言うんだけど、その子がですね、世の曲は打ちたくないって、そんなためにドラムをしてんじゃないから神様のためにいただきたいって言うんですよね。だから世の曲はやらないから出れない。で先生が断念を持ってたら、その賛美大会があるということで、先生も生徒も覚えて一緒にドラム練習してたらね、なんと熊本が南九州大会の時ですね、借りた会場がですね、ドラムは叩いちゃいけない会場だった。とってもいい会場だった。とってもいい会場だったけど、ドラムは持ち込み禁止だったんですよ。これでね、でもそこからなんですよ。で、人間的に言ったらですね、ああ、かわいそうにってことでね、まず九州大会に出れないしなって感じだった。そこでお母さんね、祈ったんですよね。神様ってね、自分たちはそんなうまくもないしね、最近また結成したからそんな値打ちもありませんけども、で本当に厚かましいずうずうしのりですけども、どうか 賛美大会の時上位に入って九州大会に行けますよ。で上位って言いながらね、7位しか考えてないんです。もう7位に滑り込めたらいい。7位がその人にとっては上位ね。だからどうか7位に入って滑り込めますよ。理由は自分たちが勝ちたいじゃなくて、この子にドラムを叩かせてあげたい。一生懸命教えてくれた先生にもう一遍希望を持たせて、九州大会がドラム叩けるから、この子にドラム叩かせてあげたいし、その先生にも目標を持って一緒に教えてもらいたい。だからどうかお願いしますって言って、だから娘さんもね、自分もお願いしますって一緒に祈り始めた。親子でね、一生懸命で祈りながら、でも正直言ってね、無理だなと思ったけど、でもどうか神様、もうこれ答えられたら奇跡ですってね、もうそんな力がないことは分かってますし、本当にずうずうしいお願いです、でもどうか上位で、上位でって祈ったんですって。で上位って祈りながら頭の中は7位考えてた。でも上位で、上位でって一生懸命祈ったんですね。で、もう分かってて、これはもう奇跡です。厚かましいのにです。ずうずうしいのにです。もう身分をわきまえております。よく分かっておりますが、どうか上位でって。理由は、その子にドラムを叩かせてあげたい。教えてください先生にもう一遍ビジョンを持ってほしいと思ったんですね。でこういうノリって皆さん聞かれるんです。動機が愛から出てるから。そしたらね、本番の直前にね、特別賛美を熊本行った時された時ね、結構多かった。でもこれとはちょっと難しいなと思ったの。だから本当の本番。いやいや、もう一遍歌えたら歌えないんじゃないぐらい良かったんですよね。5世じゃなくて。そしてなんとね、何位だったと思います？ 7 位じゃないんですね。下から発表したの10位からね。で、10位、9位、8位。で、いよいよ7位、7位、9位。で、6位、9位。もしかして5位かと思って5位もない。でもその人たちはね、やっぱり答えられなかったってこう、みんなね、がっかりしてたらね、良いだったんですよ。英語になりませんが、良い結果だったんですね。ね、何かというとね、その時ね、その3人ね、3人いるんですけどね、びっくりしててね、もう7位、6位ぐらいまでは聞いてるんだけど、4位になった、それでなかった時に、あ、なかったと思ったら、4位になったって、えらい喜んで、もう奇跡だったんですね。で、面白いのは、3位から10位まで、1位にはもたんとね、3位から10位までね、もう僅差で3位が10位になってもいいし、10位が3位になってもいいぐらい、もう本当いっぱいあったんです。で、私と越田牧師が割れたんですね。だから、本当いっぱいだったの。やっぱね、言ってました、奇跡だった。で、来ましたね、九州大会。叩いてました、ドラム一生懸命。だからね、15位でした。でも15位ってことは、15位までが来年の枠ですからね。南九州。長崎のオンラインなんですけど、南九州なんですね。南九州。でも、なんかすごい神様の愛と、なんていうか、その親子でね、本当に神様を答えてくれるんだってことを体験したんですね。だからね、心を一つにして、祈る時で動機が愛から来てる時に神は答えてくださるんですね、でふさわしくなくても無理でも心を一つにして本当に神様への愛からね祈る時ね答え、これ一つなの、ね、でもう一つね、神からくださるビジョンってあるんですね。神がくださるビジョンで、この心を一つにしてってそんな簡単じゃないんです。お話しするのは簡単だけど、いざ心を一つになるかとなかなかならない。で次、心を一つにすればって、神から来るビジョンとは神から来る願い、自分の願いもいいんですよ。例えば、私の願いに、うちの奥さんといるときね、一致するかったらね、うーんってこともあるし、奥さんの願いに私が言ってきた、ね、一致できるときもあるんですよ、お互い。でも一致できないってこともあるんですね。でも、神様から来る願いには一つになれる。教会でも。例えば、長崎教会に神が持ってる願いってときに、それを祈ると、他の人もその願いを自分の願いとして一つになれるんですね。で、まばしキリスト教会の、もう天に帰りましたけど、荒井浩二先生っていうね、牧師さんがおられて、でこの方は、私はすごい尊敬した先生の人なんですけども、この方が学生の頃ね、だからずいぶん昔ですけど、アメリカに進学校行かれたんですね。でアメリカ行った時に、向こうはかっこいいんですね、 God will be, God will be done かな、神の御心がなるようにって書いてあるんですね。こうバーンってね、そういう学習があって、キャンプが持たれたの夏にね。今年もね、白馬キャンプとそれから教会キャンプがありますから、あ、教会キャンプの後にコンサートをする予定ですので、皆さん覚えてください。フィリピンの方々にたくさん歌ってもらおうと思ってます。だからその時日本の人も一緒にしてね、訳してくれましたかね。OK ね。よろしくお願いしますね。で、やるんですけども、何を言ってたっけ。キャンプしてたんだけど、そのキャンプでね、アメリカだからノンクリスチャンもクリスチャンもいっぱい集まった。で特にその荒井先生とアメリカ人の友人ね、その二人が、祈った時に、なんかすごい気になる人たちがいて、初めて来た人がね、リスト作ったら全部バーってね、20名か30名って言ってましたね。それを2人でね、上から順番に1人ずつ丁寧に祈って、で、その、God will be done って書いてあるところに行って、進学者順番に行って祈らなきゃいけないね。 向こうはそういうのがあるから、でその時は一人なんだけど、一人でそのリストを向かって丁寧に祈って、で二人でまた一緒に祈って、相手の人も一人の時は祈って、で一緒にずっと祈ったん、丁寧に。どうなったと思います？アメリカの教会が最終日ね、最終日が来たんで、向こうはあの、まあ、我々の教会もよくありますけど、最終日に証ある人ありませんかっていうわけですね。日本じゃなかなか手を挙げて立たないけど、向こうは立つ、ね、そしたらね、このその、まあ、司会者の牧師でしょうかなんかはね、なんかキャンプはもう終わりで終わるけれども、何か、なんかね、明かしたい人かって言ったらね、一人パッと立った。それはね、そのリストの一番最初の人。で、明かしたんですよね。このキャンプで神様に出会えたとか言ってね。それでね、その新井先生はそのアメリカ人とね、加盟して、やったって言った。で、その人が座ったら次の人がパッと立った。二番目のリストの人。よーって言って、またこうやった。だ次、三番目の人。これ本当なんですよ。祈った順番に最後の証し会の時にみんな立っていった、星高しをしたん。それでね、あれ先生、そのアメリカ人はね、ちょっとね、最初は感動したけど、途中から、ね、こ驚いたのを超えてね、神に対して恐れが来たって。神様生きてるんです。でその証しを私はね、大学生の時聞いた。私が大学生の時にね、そうだってね。それでね、あの私もよくキャンプをしたんですね。それでそれで友達とね、あの同じ学年のことを後輩がいた、まあ、私浪人してから同じ学年でも年上なんですけどその3人、男ばっかりなんです。3人でね、キャンプ3人が中心になって、少ない時は18人ぐらいで、多い時は80人ぐらい集まったんですけど、ほとんどノンクリスチャンね。キャンプする時にね、救いはなかなかね、起こらないんですけどね、またね。でもあの、名前のリストと、もう一つはね、プログラム、もう開会礼拝が始まって閉会礼拝でね、丁寧に寄ったんです。食事の時にね、巫女の人が隣になるように、その会話が祝福されるようにとかね、いろいろものすごいこと細かく、2時間なんてあっという間に済むんですね、丁寧に乗ると。するとね、本当に答えられるんです、怖いぐらい。これでね、ちょっとびっくりした。それがね、学生時代あったんだから、本当に神は祈りに答えるということを体験したんですね。で、ビジョンがあるとき、神がくださった願いがあるとき、一つになれる。一つになって祈ったら、イエス様が約束なんです。心を一つに一緒に祈れば、どんなことでも答えてくださるって約束なんです。だからなる。さて、これで説教終われるといいんですが、ここからなんですね、今日は。心が一つになるんだと思うでしょうけど、ところがですね、じゃあビジョンがあって、愛があったら一つになるかというと、これがなかなかなれないのです。どうしてかって、お互い罪人だから。ね、あの教会が、あるいは2人だから夫婦でもいいし、親子でもいいし、兄弟でもいいし、あるいは教会ね、これ今度は教会だから、これね、教会でね。集まるときに2人って一番少ないんですけどね、あるいは3人、一つになれるかというとなかなかなれなかったりするんですね。で、神様の家族で、家族って自分が出ますよね、普通の家族もね。だいたい外で撮っても、よく日本語で言う外面がいい人って言いますよね。だいたい内側で大変ですよね、まあ、それ以上言いませんが教会でもね、やっぱあの本当に自分がお客さんじゃなくて教会の家族の一になってきたら、自分が出てきますよね、お互いに。そしたらやっぱりいろいろね、お互いの影が見えるし、遠くから見てるとね、綺麗でも近くとね、シワが見えるし、鼻毛も見えるし、大変なわけですよね。だからつまり一つになれないことがある。例えば私はですね、月に1回しか行かない教会があるんですね。そこでは慕われてるのです。だから長崎教会になると、いろいろ見えてくるから、笑ってごまかしてますね。だね、で家族になるともっといろいろ見えてきたりするわけですね。そんな簡単に一つになれない。面白いんですよ。すぐその後に聖書は何て書いてあるかとね、祈りのことが書いてある聖書のすぐそばに、ここだけじゃなくて、祈りのことが書いてある聖書のそばの8割方は必ず出てくるもんだから、許しなんです。その後にこう書いてあるね、21節からちょっと見てくださいね。その時ペテロが身元に来ていった。これ別の話なんですよ。でも、ね、書いてある。主よ、兄弟が私に対して、私だから個人的に、私に対して罪を犯した場合、私に対してね、ひどいことを言ったとか、ひどいことをやったとか、罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか。これはね、ユダヤ人は3回許すっていうことがあった。だから7度ってのは寛容なんです。イエス様は他の箇所で7回って言ってることがあるんです。それは7回って意味じゃなくて、ね、もう限りなく許しなさいって意味で言ったんだけど、ペテロはここで7回ってね、じゃあ3回じゃなくて7回ですかって言った。だからイエス様も答えた。いや、そうじゃないって、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまで490回かって、そういうことじゃないこれは限りなく許しなさいってことを言った。許しが出てくるんですよ、祈りの後に。 ね、そしてしかも具体的な話があって、これが面白いんですね。ちょっとね、見ますよ、ちょっとだけね。でその例えでこんなこと言ったんですね。天の御国は地上のに立てることができますと言って、王はそのしもべたちと生産をしたいと思ったと。で王様が生産を始めると、1万タラントの買いになるしもべが主のところに、王のところに取れるかいだと。1万タラントって皆さんすごいお金なんで、ちょっと本当はホワイトボード書くといいんですけどね。1万タラントっていうのは実は1デナリ、 1タラントは6000デナリなんです。ちょっと後書くと本当にいいんですね。いいですか。 1デナリが6000、 1タラントが6000デナリ、書こうか。あ、ないね。いやいや、あの、ね、1タラントが6000デナリ、1デナリっていくらかって、1デナリって、ね、当時の1日の日当なんです。1日の日当は1デナリ、ね、当時ね。ということは6000デナリって6000日分の給料が1タラントなんです。その1万倍。わかります。だからあの、なんでこんなこと話題言ってるかというとね、これ神様が私を許してくれたことを言ってますね。1デナリ、あ、カタカナでごめんなさい、ね、1デナリ、1デナリがね、1デナリ、1デナリってのは、あ、すみません、1タラントが6000、1タラントが、タラントがイコールですね、1タラントが6000デナリなんです。で1デナリとはいくらかというと、1日の日当なんです。1日分の日当なんです、当時の。ということは、6000デナリでもすごい、6000日分の日当なんです。ところがこれ1万タラントって言ってるから、ちょっとすごいですね、これね。すごい莫大な数です。天文学的になりますよね。6000万デナリ。6000万日分の給料。ね。それを借りてた。すごいお金借りてますね。ね。その借りてた、つまりこれは人間のことを言ってるんですよね。借りてた人がいて、で、まあ当然おさも怒りますよね。もう自分も妻子も子供も全部売れと。自分も売れと。奥さんや子供も持ち物全部って払えって言ったらですね、この人がね、ひれ伏して、猶予ください、すいません、猶予くださいってね、返せるわけないのに猶予くださいってよく言いますよね。猶予ください、ね、全部払いますからって返すことないのに言ったら、王様いい人でね、27歳、しもべの主人は、かわいそうに思って彼を許し、借金を全部免除してやったと。もうチャラ。これは神様が私を許してくださったことです。全部チャラにしてくれたって。そんな神様に借りてないよって思います？私はもうこれでも少ないと思います。神様はそれぐらい私たちを限りなく許してくださった。ところが、許してもらったこの人が、よかったと思ってね、出て行ったらね、面白い。面白いでしょ。100デナリって書いてある。書いてみようか。6000万、ここが万だから、10、100、1000、5か。1、10、100、1000万、10万、100万、6000万デナリ書いてた人が、100デナリ。6000万デナリ許してもらったのに、100デナリ、その人に借りた人がいたと。それでね、彼は言ったんで、返せって言ったらね、その人がですね、許してくださいって言ったの。そしたらね、許すもんかって牢屋にぶち込んじゃったの。自分はこれだけ許してもらったのに、これをね、捕まえてるやつだと。それ見てた人がね、って言って、王様にね、言ったら、この人ね、再び捕まったって話が書いたの。そして最後に、35節にこう書いてある。あなた方もそれぞれ、心から兄弟を許さないなら、天の私の血もあなた方にこのようになさるのです。だから、我々こんなに許してもらったんだから、私たちに対して、腹が立つことあるじゃないですか。怒ることもあるし、ものすごい傷つくこともあるし、もう嫌だなと思うこともあるでしょう。でもそれを許してあげなさいよって。ということがこの後に書いてある。どういうことかというとね、二人が心一つにしようと思うとね、カチンとくるんです。許さないことがあるんです。で多くの人はそれでもう、離れます。ある方は教会から離れ、あるいは教会にいてもその人から離れ、夫婦でももう会話しない、ね、一緒にいない、楽だもん。でも奇跡は起こりません。どうしてかって、一緒にいたらね、カチンとくるんです。祈り出したらね、祈ると向こうがカチン、でこっちへと向こうもカチン、カチカチって、そしてカチカチからガチガチになってね。でもそういう時ね、がっちり組むんです。 精霊が助けてくださる。許し合うんですよね。で、許し合って祈るとき奇跡が始まるんです。心を一つにして祈るっていうのはね、許し合って祈ったときにどんな不可能でも始まるんです。でよく聖書はね、愛し合うって書いてある。で、教会に愛がないなんて人はよく言いますけども、これ間違えないでほしいんだけど、愛し合うためには愛し合うって一番どうでないかしら、許し合うことなんですよ。で、許し合うってことは許せないことがあるから許し合うんですね。ということは愛の出発点は許せないことから始まるんです。で、本当にで人間が本当に自分が正直になってきたら、自分でも自分が嫌になることあるでしょ。そのお互いが出るんだから、ぶつかり合うんですよ。で、教会は神様の教会だから、いろんな人が来る。神はどんな人でも受け入れるから、そしたら会わない人もいるし、ぶつかる人もいるし、いろんな人がいる。でもその中で許し合うんですね。で、許し合うときに何が起こるかというと、奇跡が起こる。なぜかというとね、祈りの土台は十字架なんです。今日この向こうにあるけどね、十字架なんです。十字架って許しなんです。で、我々が何で祈り答えられるかって、十字架があるから答えられるんです。十字架の前に立ったら、どんな汚れたものでも、どんな罪とでも、どんなふさわしくないものでも、この十字架によって祈るとき必ず聞かれます。十字架は私の罪を完全に許して覆ってくれるから。だから二人が一つになって祈るというときに、許し合って祈るとこの十字架の力が流れ出す。だから奇跡が起こるんですよ。サタンは知ってるからね、ぶつかり合う、話そうとするんです。やられてませんでした？やられた人はね、落ち込むことはないですね。それが策略なんで。もそこで本当にお互いが許し合うことにね、これ奇跡と逆転が起こるんですよね。だからね、それをね、知ってほしいですね。で、で、神様はいろんな方法で許し合ってくださいます、ね。お互いを許し合って祈っていくうちにそれが来るということはありますけれども、もう一つはね、何か一つのことが起こって、本当にもう祈りに聞かれるためにお互い許し合えることができるようになること。私の両親ね、お父さんは去年手に帰りましたけど、母は今84歳かな、年を取ってから本当に夫婦でもいつもいつも祈ってました。喧嘩してでもすぐ祈るときは一つになって祈ってましたね。で、孫たちはそれを見てるからね、本当にいい、仲のいい、よく祈る夫婦だと思ったでしょうけど、私は知ってる。昔クリスチャンホームだったんですけども、母が結核で入院したことがあって、その時父は週に最低2回、多い時は 4、5回行って、ものすごくね、夫婦が良くて家族が温かくなった時があった。試練ってクリスチャンにとっては祝福ですね。ところがね、お母さんが退院してきた。1年入院した後ね、退院してきて、でも自宅療養でまだそんな動いちゃいけなかったから、家に帰ってきて、小さな家だったんです。今でも小さいですけど、小さな家の中に母が寝てたんで、帰ってきて寝てられると、父は一生懸命仕事して帰ってきて、仕方ないんですね、療養だから寝なきゃいけないんだけど、母親がいるのにご飯作っていろいろしなきゃいけなくて、ちょっと大変だったんで、ちょうどお姉さん2人が反抗期にちょうど入った。それでね、家族は砂漠になりました。私はちょうど中学から高校だったんですけどね。もうで、クリスチャンホームの怖いのはね、聖書持ってるでしょ。聖書持ってるとね、聖書で裁けない人は世の中にいないんです。相手はクリスチャンのことはない、もクリスチャンのくせにって、クリスチャンなのにこうね、もうで、聖書でこれ裁こうと思ったら切れない人は世界にいませんから、もう本当砂漠になったんですね。そしてね、その時にちょうどお姉さんがですね、今のご主人ですけど、結婚した人ができて付き合い始めた。そしたらね、当時携帯がないから家に電話かかってくるでしょ。父親が出るでしょ。もしもし、え？すごかったですね。昔の父親ですからね。でお姉さんは最初コンピューターシステム買ってもいて、すごく良かったんですけど、なんか営業課に回されたんで、営業課はね、すごいきつかったみたいで、もう仕事もきつくて、家でもその父親とむぎくしゃくして、ものすごい悪かったな、関係が、ね。その結果ですね、ある日電話かかってきたんですよ、職場から。お嬢さん来てませんけど大丈夫ですかって言うから、えってびっくりして見に行ったらいない。ほいで家のポストにですね、姉が書いた手紙が入ってたんですね。何があったらね、まるで自殺するかのような内容の手紙だったんですね。で、弟は気楽なもんですね。死ぬわけないやと思ってですね、弟は。でも親はね、本当に心配したんですね。 で、それでね、それでね、こう一生懸命あっちこっち連絡して探したけど見つからなかった。そして夕方から夜になってきて、二人で祈り出したんですよ。真剣でした、ね、で小さな家だったんで、私は部屋2階が一人だって部屋があったんですけど、夜ね、まあ中3だったのかな、勉強してたんですね、どういうわけか、ね、それでこう階段降りてきてトイレに行くのにそこ通らなきゃいけなかった、小さな家だからね。ところがね、両親が真剣酔ってるからね、ちょっとねどうしようかと思ったん。しかしやっぱり我慢できないそれでしばらく経ってから通っていったらね、私がトイレに行ったことも帰ってきたことも両親は気づきませんでした。夫婦で気が狂ったように祈っておりましたね。で、確か夫婦関係あんまり良くなかったとあの時思ったんですよね。おそらく祈っていく中でお互い悔い改めて、お互い許し合って祈らざるを得なくなったんでしょうね。神の憐れみですね。でずーっと朝方まで祈ってたんですね。後から聞いた話ですよ、後から聞いた話ね。お姉さんはなんと北海道に行ったんですって。死ぬ前に北海道みたい、そんなこと考えてる人は知らないね北海道行った。そして海を見て死のうと思って本当に思ったんですって。で、海っていうのはふーっと引っ込まれることがあるから、あの自殺の名所って霊が働いてると思うからとかね、やっぱり祈ってたからでしょうね。ふっと思った時に突然ね、我に返ったんですって。やめようって思ったんですって。で、これ説明がつかないって、祈りって届くんですよね。それで戻ってきたけど、札幌の杉野ってあるんですね、こう繁華街にね。でも、もう夜遅いでしょ、ぼーっとしたんですって。もうなんかね、自殺を思いとどまったもの、ぼーっとした。はって気づいたら、知らない男性とタクシー乗ってたんですって。ほいで変なホテルの前に行かれてね、びっくりしてですね、何するのって言ったらね、相手が言ったそうですね、何を今更ってね。そっからがうちの姉ちゃんの本領発揮。ね、これやめてよってね、こうね、あ、もうなんか蹴飛ばした後、靴を投げて、ドアを蹴って割って、ほいで叫んで走って逃げたってね。そしてね、当時携帯がないから公衆電話に飛び込んだ。誰に電話したかというとね、今のご主人ね、彼に電話したんです。で、兄貴も心配してましたから、まあ、今の兄貴ね、当時の使ってる人は、どこにいるんだって言ったら、北海道ですということでね。で、まあ、兄貴がすぐ行くから青森まで来て、ね、私は青森まで来るって言って、 でも偉かった、この時よかった。電話切った後すぐね、私の家に電話してきたんです。私、自分が父親になったから分かるんですよね、すごく分かるんですね。すぐに父親電話してきてね、私の父親ね、今、まあ、信子っていうから、うちの姉がね、その2番目の姉が、信子さんから電話があって、今ここにいるってことですって。で、青森まで行けそうだから、青森まで来てもらって、青森に迎えに行こうと思いますけども、よろしいでしょうかって言ってきたんですよ。で、私、今、父親になって分かるんですけどね、昔はここで泣かなかったんですけど、自分が父親になったからですかね、私、この話するとここで涙が出てくるんですよね。親父はね、その時ね、言ったんですよね。ああよろしく頼みますって、でそれでね、行ったんですよね。助かったと。こっから面白いの、あれだけ仲悪くて喧嘩してたのに、ね、結婚認めたら ねもう信じられないぐらい関係良くなってですね、姉が来るでしょ、で父親ですね、これ持っていきなさい、あれ持っていきなさい、で姉ちゃんがですね、ありがとうって持っていくでしょ。母親が言いました、あなたが来ると家のものがなくなるから二度と来ないでそれぐらい関係良くなったの。それで話は終わらないんです。本当に良くなってね、でしかも ご主人の人ね、母親がね、その高橋って言うんですけど、お兄さんが言うんですよね、僕は孫だからね、まあ、もうお母さんは孫君には遠慮してもらえんのに、向こうの私には言いたいこと言ってるとか言って言うんですね。だから母も言うんですね、そう、誠はね気遣うけど、高橋さんは気遣わんでいいから何でも言えるとか言ってね普通そうはならないですよね。やっぱ祈りっていうのはね、一時奇跡を起こすわけじゃないですね。そして父が年を取りまして、私が長男で本来面倒見なきゃいけないけど、ちょっとそういう状況じゃなかった、経済的にも距離的にも。誰が一番世話したかって、姉なん、2番目のその猫姉さんなんです。しかも半端じゃない。うちの子供がね、何人か行った時に言ってました、信子姉さんの両親に対する使い方は尋常じゃないって。お金も時間も心も、それをバックアップしてくれるお兄さんも普通じゃないって。真似ができないって言ってましたよね。で、私もそう思います。しかも喜んでやってるんです。義務感とか義理じゃなくて、もうやれることやってあげたいって心から思ってるんですね。で、兄貴の方も、ね、やってあげなさいってバックアップしてくれるんですね。私はね、思うんですよね、あの時の祈りっていうのはその時助けただけじゃないって、人生全部負ったんですね。でも確かあの頃仲悪かったってさ どうして、だからあの祈りの中でね、きっとね、取り扱われたんです、深く。お互い許し合い、そして一つになって祈った時にね、その時の奇跡だけじゃなくて人生全部を覆う神の技が起こった。イエス様のおっしゃる言葉は真実です。聖書の御言葉は今も変わらずに生きて働いています。地上で心を一つにして祈るなら、夫婦でも親子でも教会のお互いでも三人が一つになって祈るといい。で、一つになかなかなれないけど、許し合う時に一つになれるんです。でね、ぶつかることがあると思います。お互い罪人だから、カチンとくることもあるでしょう。そこで投げないでください。そこで、それでもそこにいて神に助けを求めると許し合うようになる。一つになっていく。で、一つになった時の祈りの答えというのは、その時奇跡を生み出すだけじゃない、神のすごく大きな祝福を生み出すんですね。これを覚えておいて、これが教会の恵みなんです。で、もちろん一人で祈ることも素晴らしい、さっき言いましたね。でもそれともに、この教会で祈るっていうのはある意味でここを通過しないとできないから、みんな結構あるところまでやってやめちゃったんです。でもいいですか、ぶつかり合ったらね、喜んでください。奇跡が起こる前触れです。もうダメだと思ったらね、頑張れとは言いません。神にすがってください。この人を許して受け取れるように、相手も自分を受け取ってくれるように、そして一つになって祈りを助けてくださいって、神は助けてくれます。で、一つになって祈り出すとね、そこから神の技が始まるんです。で、そういう証をね、たくさん見たいですよね。そういう奇跡をお互いの人生の中に、家庭の中に、教会の中に溢れることを見たいですよね。で、神様はね、それをなさる方ってことをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も私たちに奇跡をなしてくださる神であることを本当にありがとうございます。一人一人置かれている状況も環境も願いも違うと思いますが、一人でのと同時に教会に来て共に狙うとき、人間ですから、こう一つになれなかったり、時にはカチンときたり落胆したり、いろんなことがあると思いますが、お互いが許し合い受け取り合って、聖霊の恵みの中で一つになって祈ることができるように、そしてたくさんの奇跡を、神の技を共に見ることができるように、どうぞ主が助け導いてくださいますように、心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、今一人一人が主の前に心を注ぎ出して祈っているこの祈りに応えて、一人一人を癒し解放し、その願いに応えて解決を与えてください。また離れている家族や友人のために祈っているなら、その人が今どこにいてもそこにあなたの手を伸ばし癒してください、解放を与えてください。特に今日は母の日です。お一人お一人のお母さん、その方の上に神様の素晴らしい恵みを与えてください。イエス・キリストの名によって、体と心よ、やっさりよ。イエス・キリストの名によって悪習慣、それから霊的な縛り、イエス様って目で今完全に断ち切る。宗教の霊、マリアの霊、偽キリストのイエス様って今完全に断ち切る。イエス様の名によって人々を精霊で満たしてくださり、神の愛で満たしてください。肩の痛みを取ってくださり、腰の痛みを取ってください。背中にあるなんか痛みというか、プレッシャーというか、重たさ、イエス様って目で背中にある重さを、その人の力出ていけ。なんかいろんな人につまずいた方がいるんですね。でも主は言われます。あなたは私にはつまずいていません。私のところに来なさい。そして私を求めに教会に来なさい。私はあなたに現れ、そして私はあなたに共に祈り合う人を用意している。あなたはそこから私を体験し始めるでしょう。慌てずに一歩ずつ従ってきなさい。私はあなたを祝福すると称せます。なんだか肩が痛くて腕が上がらない人、その肩に触れてください。イエス様って目指る、やっさりよ。こう腕が上がるようになりますように、どうぞ導いてください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら 捧げることをしたいんだけどできないで葛藤を覚えている人がいますけれども、慌てなくていい。しかしはっきりの話があるときには喜んで捧げなさい、あなたはその10倍のものを受けると言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人に触れ働き、また離れている家族や友人にあなたが手を伸ばして豊かに祝福してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ガーティとワーキンホンマイク弾けますかね、はい、じゃあそれでいきます。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. もう一度。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. もう一度。God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, He really is. 仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。
お知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。この第二礼拝の後、この後ですね、ミニストリーを行います。ミニストリーというのはお祈りの必要の方のために、イサイ牧師が前の方で祈りますので、個人的な問題ですね、お祈りを必要としている方はぜひ前の方にいらっしゃってください。また12時半